もう今回の新型コロナウイルスのこうね、感染とかの影響で、そういったいろんな活動も変わってきそうですね。ど
そう
んな
で
感じですか？幼稚園にしても、そういうワークショップにしても、なんかこう、人との距離をとか、こういろいろこうね、言われたりしてて、でも子供たちにしたら、あんまりその距離っていうのがどういうことなのか、わかるようなわからないところあると思うんですが、子供たち
そうですね。
ってどうですか？
幼稚園としての対応としては、6月からは一応通常ということで、全員来てるんですけど、その中でどういう対策をするかですよね。マスクはもちろん。
こ
失礼しま
れ
した。
大丈夫か？ いいですね。なんか、
これ
こ
ね、
の、いい音
時間を
が
知ら
し
せてくれるんで。
て、なんか懐かしい音がした。
これ僕が幼稚園の時から、幼稚園児の時からあります。
ねじ巻
この
くや
時
つ？覚えてる。
計は、2人とも幼稚園の時からこの時計はずっとあるので。
これ、ねじ巻く時計？
巻くタイプです。
あ、懐か
手
しい。
巻きタイプですね。
巻きタイプで。
だからたまに止まってるんですよ。
で、何の話だったっけ？で、そ
あ、
の、
そうそう、対策ですね。
回復ですね。
そうなんです。その中で、普通の保育形態の中で、マスクもしてたんですけど、最近も暑いじゃないですか。
暑いですよね。
まだ6月始まってすぐなんですけど、もう最近30度超えとか
し
し
てて ま
る
す
ん
ね。
で、熱
30度。
中症の心配も出てくるんですよね。なんで、そのマスクは、登園、公園の時は、必ずするようにしてるのと、送り迎えしてくださる家庭はいいんですけど、バスとかですね、ワゴンとか、そういう送迎があるところでは、マスクをして、で、できるだけ換気と、クーラーをつけながら窓を開けるとか、暑さ対策プラス感染予防っていう対策を取りながら、でも幼稚園に来た後は、どうしてもマスクしてても、子供たち集まるときは集まっちゃうんで、気をつけるべきところは気をつけながら、で、マスクもするときはするんですけど、暑さ対策で遊ぶときは、お外で遊ぶときは取ろうみたいな決まりも最近は、ちょっと試験的に導入をし始めてます。
難しいですよね。
難しいですね。なんか、
わーって暑くなってきたし。
それこそ暑さと感染予防とっていうのを、2つを見ながら計画練ってはいるんですけど、やってみてうまくいかないとか、問題が、また別の問題が出てくる。そういうこともあるんで、ちょっと一回やってみて、ダメなところはまた改善していくっていうふうな形で、保護者さんへのお手紙も多くなってます。
なる
なん
ほ
で、
ど。
幼稚園はなかなか、その場の対応が結構、子供たちの様子見ながら、
で
急が
も、
れてます。
子供たちもね、幼稚行けない間、すごくストレスが溜まってたかもしれないし、こう、この一
外
週
遊
間
びは本当にすごい、みん
で、楽
な
し
積
みに
極
して
的。
たんでしょうね。愛ちゃんはどうですか？今多分ワークショップは難しい時期かと思うんですけど、だんだんこう始められそうな雰囲気なんですか？
そうですね。だんだん始められそうな雰囲気ではあって、でも、いつも私が、主にやらせてもらっている公演だと、集めた定員が大体午前午後で20人20人で1日に40人ぐらいなんですけど、その定員以上に他にもバーベキューをしている人であったりとか遊んでる人たちがたくさんいるので、当日の参加の人たちもわっと集まってしまうんですね。逆にそのたくさん人がいるところでやるっていうのがすごく危険だなと感じていて、で4月と5月はもう中止にしてあったんですけど、6月はどうしますかということで公演の方と相談して、6月も、中止にして、ただ、一宮市のさっきお話ししたノコギリ屋根とかお話ししたと思うんですけど、ノコギリ屋根を、使って、そういうフリースペースであったりとか、そういうイベントの会場として貸し出している工場が家の近所にあるので、 そこのスペースを借りて、もう本当に定員を 2,3 名ぐらいにして、で小規模で今回、今月は出る予定にしていますね。
そういうこう、皆さんへのこういうのがありますよっていう連絡みたいのは、何を使ってこう伝え合ったりするんですか？SNS とかでワークショップのこととかは。
そうですね。公演でやるときは、公演のイベントのチラシがあるので、それを市内の小学校とか幼稚園に配ってもらえるので、そこに予約のフォームがあるので、そこで、公演の方に予約を入れてもらうっていう感じでやってるんですけど、普段個人的にやるときは、インスタグラムで、配信をしていて、なので一度私のワークショップに来てくれたことがあって、でそれで私のインスタグラムとかをフォローしてくれてるお母さんたちが見てくれて、で参加してくれるっていう感じなので、一回来たことがある人の参加が多いですかね。
あと、なんかオンラインでも、このしばらくの間、オンラインでもワークショップっていうか、なんかこういろいろやってるっておっしゃってたんですけど、それはどんなことをされてるんですか？
そうですね、うん、それはもう本当に簡単なことで、もう中止になってしまって、ワークショップが中止になってしまって、まあ、中止になってしまったことは仕方ないけれど、さてどうしようと思った時に、もう、まあ、配信をやってみようかと思って、試験的にですけど折り紙を一緒にやろうっていうのをやってまして、折り紙、今日多分その日のお昼ぐらいに、今日はこの折り紙を折るよっていう画像をインスタグラムに上げておいて、で何時からって書いておいて、そうするとみんなが何色の折り紙とかハサミとかのりとかを準備して待っててくれるので、それで始めるよって1時間みんなで絵を描いたりとか、絵しりとりをしたり、あと何したかなそういう感じで簡単なことなんですけど、それをやってますね。
へえ、それは何で見れるんですか？なんか、アップしとくんですか？そうか、もう、みんなが、その、愛ちゃんが追ってたり、うん、歌ってないかもしれないけど、読んでたり踊ってもないかもしれないけど、うん、やってるのをライブで見てて一緒にやるって感じなんですか？
あ、そうなんです。
へえ。
コメントをくれたりするので、私がこうやって折るよって言ったところが、もしできなかったらできないよってコメントくれるのでじゃ あ, もう一回元に戻すねって言って、もう一回最初のところから折ったりとか、逆にでも私からはそのみんながやってるところは見れないので、みんな今何個目とか言うと、もう3個作ったとかで、早いなって思ったりとか。
インスタグラムでやってるんですか？
あ、そうです。
そうなんだ。そういうことができるんだ。私全然使ってないので。で、子供たちもなんかお母さんのスマホとかでそういうの見て、うん、お母さんも一緒にやってて、ちょっと遊んでてって言ってお母さん他の用事したりとか、そういうことができるって感じなんだ。
そうですね。
じゃあ逆にこうワークショップだったらそこ行かないといけないけど、そういうインスタグラムみたいなんだと、こう情報さえ入れば、より多く、場合によってはより多くの人が参加できるんですね。
そうですね。なのでそのライブの配信に来てくれている子は、反対に私のいつもやっているワークショップには距離が遠かったりして参加できないっていう子が主に来てくれていることが多くて、なので私はその子の顔を実際は見たことがなかったりする子もいましたね。
そっか、じゃあできないことだけじゃなくって、なんかこういうこともできるんだみたいなことがありした時期でもあるんだ。
本当にそうですね、その通りで。私が前、オンラインの配信でやったお散歩ビンゴっていうものを一回作ってやったことがあったんですけど、普通に画用紙に枠を書いて、で、外にありそうなもの、例えば、お花とか、四つ葉のクローバーとか、蝶々とかを書いておいて、それをカードを持ってお散歩に出かけて、で、見つけたものに丸をつけて、で、ビンゴする。っていう遊びがあるんですけど、それをこの間わたくんが幼稚園でもやってくれたそうで、
お花とか虫とか他にどんなもの描くんですか？アイスクリームとか、なんか
半分子供に 任せたところもあったので、あの大きい子は何あと何があるかなって言って子供に任せた部分もあって、で何だったっけな、あのまだちょっといないかなっていうザリガニとかもあったんですけど
面白い、まだいないけどセミとか描いたりするんだ、
いやこれピンク難しいかなとか思いながら、でも何個か見つけたり、あの配置によっては、うん、あここ縦並んだねとか、
とかカメとか書いたらなかなか見つからなかったですね
場所によってなかなかね全部回れるわけじゃないんで、うん、っていうのもありましたけど、すごい子供たちと盛り上がるきっかけになって、うん、あの楽しく過ごせたので、それはすごい勝手に借りましたけどすごい面白かったです、うん、
じゃあ愛ちゃんはそういうそのワークショップとかを通して思いがけずこう始まったワークショップとかを通して、うん、地域の人とつながりとか、うん、それは変わってきました、そういうことを始める前に比べて、うん、
かなり変わりましたね。うん、一宮には、すごく面白いお店だとか、カフェとかがたくさんあるんですけど、そこで、自営業されてる方ってみんなすごく仲がいいんですよね。で、私がもともとそのワークショップを始めるきっかけをくれた人がいるんですけど、その人は私が大学の時にアルバイトしていた飲食店のオーナーなんですけど、このオーナーのご夫妻、ご夫婦でやられてるお店なんですけど、そこのお店のオーナーの方が、サップヨガっていう大きなサーフィンのボードの上でヨガをやったりとか、それのボードを漕ぐっていう、アクティビティがあるんですね。水の上でやる。それのインストラクターの資格を持っていて、そのイベントをずっと、私が今ワークショップをやっている公園で、イベントを開催されていて、で、それがきっかけで私はワークショップを始めたんですけど、なのでその飲食店のオーナーの方と仲がまず良くて、で、そこの関わりの中でどんどん一宮のお店をやってる人たちと私がどんどんつながっていくことになって、例えば、カフェ、近所のカフェの方が、オリジナルのグッズを作りたいっていう相談をしてくれて、私がそれを制作を手伝っていたりとか、一緒に屋外に自転車屋さんと仲良くなって、一緒に、自転車のイベント、親子で自転車でピクニックをしようというイベントを一緒にやったりですとか、という感じで、一宮のお店とどんどん関わっていくことが増えてきましたね、最近は。
面白いですね。私がイメージしてたのは、うん、お母さんと子供のつながりっていうふうなイメージしてたけど、うん、イベントをするっていうことは、うん、そのイベントを通して地域のいろんな関心のある、うん、あるいは元からあるネットワークともつながっていて、うん、つながることによってまたイベントが新しくいろいろできたりして、うん、そういうふうにこうなんか創造的に展開していくもんなんですね、うん、あ、それは考えてなかった、なるほどね、うん、なるほど。それで和田くんが言ってたなんか地域のつながりのイメージが つきました。今まで盆踊りと、うん、幼稚園しかなかったんですけど、イメージがまだ、
うん、改めて感じますけど、僕抽象的な話しかしないので
私そのまたそのイベントがイベントを呼ぶみたいな、人が人をつなげていくっていうところがすごく面白くて、リュータさんと話してて、また図書館も一種のそういう場所だねっていう感じで、図書館のでもいろいろイベントがあってっていうお話はしてきたけれど、外でそうやって地域の中でこう展開してくるイベントっていうの、日本でどうなってるかっていうのをぜひ続きを聞きたいですね。哲さん面白かったですね、うん、
はい、そうですね、うん、
あの実際見ていただけると、ええまだ配信しますか、
うん、あ、します、おそらく
また実際見ていただけるとすごい、うん、どんな風にやってるのかとかも分かるかもしれないので、うん、ちょっと静かになった時とか、家の周りの田んぼのカエルの鳴き声とか聞こえてくるんで、ね、
私の
そう、うん、そう、
嘘、
あ、すごいカエル鳴いてるとか、すごい
自分で気づいてない
まあ、そういうところも含めてい
いですね、カエルの鳴き声が入ってるワークショップって、あ、面白い。ぜひあのリンクとか教えていただいたら、またはるか以上のでリンク貼りますんで、はい、あのまた続きの話楽しみにしていますので、今日はありがとうございました、はい、
ありがとうございました。